ローマ人の手紙15章15節から、ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、
用心のためにクリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音を持って祭司の務めを果たしています。それは、不合人が聖霊によって聖なるものとされた、神に喜ばれる捧げ物となるためです。
ですから、神への奉仕について、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。
私は不合人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったことに願い、何かを得られて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、
また、印と不思議を行う力と、神の御霊の力によって、それらを成し遂げてくださいました。こうして、私はエルサレムから始めて、イルリコに至るまでを巡り、キリストの福音をくまなく伝えました。
このように他の人が全て戦いの上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切実に求めているのです。
こう書かれている通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。
そういうわけで、私はあなた方の心に行くのを何度も妨げられてきました。
しかし今はもうこの地方に私が行くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、
旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。
天の父様、あなたの御名が崇められますように、パウロの証を通して、彼のいただいた召しと働きの一つ一つを思い返しておきます。この証をもって私たちも宣教の技に携わる重荷をお与えくださいますようにお願いいたします。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマ人の手紙も随分かかりましたけども、終わりに近づいてきました。あと1回で15章が終わります。そしてあとは挨拶と祝祷で終わります。その後に予備機に入ろうとしておりますので、その準備のためにもお祈りいただければ感謝です。あまり長くなりすぎないように、またあまり急ぎすぎて呼ぶ気の大切な教えを見逃すことがないように読んでいただければと思います。一章ずつやると1年近くかかってしまいますので、もう少し早く終わりたいと思いますので、読んでください。さて、前回の箇所ではここに書きましたように、祝された交わりのあり方として、キリストにあって互いに助け合って一致するように、強い者は弱い方たちを助けるために力が与えられたことを忘れないようにパウロは進めていました。そして人類の中で最も大きな断絶として、ユダヤ人と異邦人との区別がありました。今やキリストによって一 一つにされ、共に神様への捧げ物を捧げる。ロマ書の十二章の一節二節にある通り、自分自身を神様に捧げるのが自分の使命だと証ししていることを共に見ていきましょう。こういう少し重なるんですけども、パウロの奉仕についてどんな心持ちで働いていたのかを共に見てまいりましょう。第一に覚えたいことは、パウロは自分に与えられた奉仕に誇りを持っていたという姿勢です。パウロはこう証ししています。5節にかなり大胆に書きましたとあります。パロ自身は恵みのゆえに異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったと証ししています。まず恵みをいただいたということを彼は誇りを持って証しします。パウロの救いはもう何度も学んだように、ダマスコの途上でダマスコの町に迫害に行く途中、光の中で主に愛、そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと問われ、自分が迫害していた教会の主でありますイエス・キリストが生きておられること、そして誠の神であることを彼はキリストご自身から示されました。そして町に入った後、なすべきことを教えられると主は言って姿を消されました。アナニアを通して神様は福音を異邦人に運ぶ器として召されたことを告げられ、彼はバプテスマを受けて、そして早速福音を証しし始めました。ガラテヤ書の1章の15節と16節をお読みいたしましょう。今日前月から読んでいただきます。では今度9月まで読めますか。ガラテヤ書の1章の15節と16節、自分のメシが母の胎にある時からだったと証ししています。そして恵みをもって神様が迫害者の自分を召してくださったことを証ししています。その召された働きは、異邦人の間に御子の福音を伝える働き。ここに抜き書きした第一テモテの一章十一節を家越の読んでいただきますか。 福音を委ねられたというメシを彼は確信していました。そして先週も見たところです。もうローマ人の手紙の15章に戻っていただけますか。まず17節に、ではメイクで読んでいただけますか。15章17節です。神に仕えることを許された召してくださったことをパウロは誇りとしていました。そしてこの誇りのゆえに全てを捧げてこの務めに献身し、またこの務めに邪魔になるものを打ち捨てていました。自分の地位、自分の能力、自分の自由、自分の時、自分の意思、全てを神様に捧げて仕えていました。そして彼の使命について18節に明かしされています。18節を高木が読んでいただけますか。
私は異邦人を従順にするため、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話すとは思いません。キリストは言葉と共にいる。
キリストが用いる、キリストが用いる器だとパウロは証しし、そして何のためにキリストが自分を用いるかについては18節の冒頭にあります。異邦人を従順にするため、誰に対して従順にするか、それはキリストに対して、神に対して従順とするためです。ローマ人の手紙の一章を開いていただけますか。17節をでは本数記で読んでいただけますか。ローマ書1章17節。
福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進まされるからです。義は信仰によって生きると書いてあるそうです、はい、
信仰に進まれ、始まり信仰に進まれ、そしてこの信仰は何をもたらすか。同じくロマ書一章の五節を説明を読んでいただけますか。
この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての法人の中に信仰の従順をもたらすためです。
信仰は従順をもたらします。キリストへの従順、神への従順をもたらすんです。神の言葉に従い、神に仕え、そして神と共に生き、神様に自身を捧げ、神の御心を行うものとするためにです。信仰は信頼して委ね従うことです。ローマ人の手紙の15章、先週も見たところですけども、 幼児に対する使えなく働きは、異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。以前牧師という本を読んだことがありまして、その方はスコットランドの伝道者で独身で95歳まで青年担当伝道者であったという、すごい何歳になっても青年担当できるんだということを感動したんですけども、牧師の仕事は羊飼いであって、イスラエルの羊飼いというのは羊を育てるんですけども、何のために育てるかというと、神様への生贄とするために育てるのが羊飼いの働きだと書いてありました。そして祭司もこの仕事は神様に生贄を捧げる働きです。監督は羊が守られるように見張る働き、教会の牧師は何のために働いているかというときに、これが使命だということを覚えて持ってほしいんです。イエス様は羊飼いとして羊が安心に過ごし、また食べ物を豊かに与えられる詩編の23編にあるように導くことも牧者の働きなんですけども、その安全とまた豊かな食料は、それは羊がそうやって平穏に過ごすことだけでなく、羊が神様への生贄となるために育てるんです。牧者自身もそうなんです。私たちが救われたのは神様への生ける供え物として自分を捧げる、自分が神様への生贄になるために救われたんだということを覚えていたんです。そして動物の生贄は命を犠牲にして死に死んで血を流すんですけども、生ける生贄であります私たちは捧げてますます豊かに生きるのです。神様に捧げることは神様のために生きることなんです。死ぬことはあります。死ぬ部分というのは自我です。自己中心です。自分の殻です。神様の前には自分の殻を破って全てを神様に明け渡して、そして神様を受け入れ、神様が自分の中心となっていただくようにします。そして手足心全てを神様にお捧げします。その時に私たちは命に満ちます、力に満ちます、喜びに満ちます、感謝に満ちます。これが礼拝ですし、日々また神様に捧げてこの世にあって使えるのです。捧げるものになることは肉の思いとしては辛いことかもしれません。でも新しくされた命にとっては喜びです。どうかその働きが全うできるように祈ってほしいです。 そのために教会の伝道者牧師は自ら主に捧げることを忘れないようにする必要があります。献身も自分自身も学ぶ必要があります。そしてその模範はイエス様です。何度も口を酸っぱくして語りましたけれども、私たちがなぜ神様に捧げるのか、イエス様がご自身を私たちのために生贄として捧げてくださったからです。それはイエス様の愛から出てきたものです。愛を持ってご自身の命を私たちに与えてくださったイエス様に対して、私たちも神様の愛に満たされて愛を持って自分自身を神様のために捧げる生涯を歩む、これが生贄を捧げることです。それは永遠に残る尊い働きです。さて、ローマ人の手紙の15章に戻っていく。18節と19節を見ますと、パウロは自分の働きについて、キリストが自分を用いて成し遂げたこと以外は話さないと、ここで証ししています。コリント人の手紙ではパウロは十字架につけられたこと方以外のことは知らないと決心したとあります。宣教者伝道者としてパウロは自分が何をしたということではなくて、キリストが自分を用いて、キリストが成してくださったことを証ししました。これは私たちが証することも同じなんです。集会で自由な証の時がありますけれども、私たちがこうしたああしたが中心ではなく、神様が私たちを用いて何をしてくださったかを証するんです。私たちはキリストの証人として救われました。でパウロがどんな風に用いられたかということを具体的に19節は語っています。18節終わりからですね。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいましたと。印というのは神様が証拠として示された御業、不思議というのは普通は起こり得ないことを神様が全能の力を持ってなされたものです。確かにパウロたちの伝道の働きにおいて癒しがあったり、また地震があったり、また海の嵐の中での不思議な助けがあったり、いろんなエピソードが聖書に記されています。困難な中だこそからこそ神様は不思議なことをなさいましたけれども、私たちの伝道においても地味ではありますけど、同じように神様が働いてくださいます。印、つまりキリストが生きて働き、私たちを作り変えてくださっていることが証拠として示されます。また何より、言葉と行いによってキリストが明かしされます。 地味ですけど、私たちが作り変えられる、守られる、祈りが聞かれるという奇跡が起こっています。そしてご聖霊が私たちのうちに生きて働いておられ、また私たちがキリストを明かしするときに、まだイエス様を知らない方たちが信仰に導かれていきます。これも御言葉と聖霊の働きに他なります。パウロはこのようにしてエルサレムを改めて出発して、イルリコ、イルリコっていうのはバルカン半島の西の付け根のところです。陸路をまたそのまま西に行くとローマの方に入っていくところです。つまり小アジアとギリシャをくまなく連動してきた。で、彼の伝道の目当てはこういうものでした。15章の20節を、ではアイリッシュの読んでいただけますか。パウロは宣教者として他の人が据えた土台の上に立てないように、つまり他の人が述べ伝えたところには行かないで、まだ誰も伝えてないところに行くことに決心して出かけていきました。それはより困難ですけども、くまなく福音を伝えるためでした。福音がまだ届いていないところに伝えようと、彼は相手困難な道に向かっていきました。宣教師はそういうところがあります。もちろん伝道の働きはそれだけじゃありません。パウロはもう未開の地に種をまく働きを神様から導いた。第一コリントの3章の10節を横島に読んでいただけますか。第一コリント3章10節。
私は自分に与えられた神の恵みによって賢い天使からのように時代を教えました。他の人がそのように家を建てるのです。しかし神のように建てるのかはそれぞれで注意しなければなりません。
では安兄弟、同じく第1コリントの3章の6節も読んでいただけますか。
私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。
パウロは植える働き、種をまいて、あるいは苗を植える働きをしていきましたけれども、他の人がその後を受け継ぐというところがありました。伝道者には開拓伝道に向いてらっしゃる方もおられる、そして牧会に向いた方もいらっしゃる、それぞれ賜物があります。もちろん両方得意な方もいらっしゃる。パウロ自身はもちろん牧会もしました。しかし御言葉からまだ聞いたことのない方のところに伝えるようにという導きをいただいていたから、パウロはそうだったんです。ローマ書の15章の21節の言葉はイザヤ書のです。イザヤ書の、ですね、52章の15節、正しく読んでいただけますか。 ザヤ書52章の15節テキストにお書きいただきます。イザ
ヤ書52章15節、このように彼は多くの国々の記憶になっている。子たちは彼の前で記憶する。彼らが触れられていないことを聞いたこともないことを聞こえるから。
後半の2行に告げられてないことを見、聞いたこともないことを悟るとあります。そして65章の一節も見ていただきます。では野口さんお願いします。
私は忘れなかったものだ。私は忘れたことになれ、私を探さなかったものだ。
今や福音が成就した時に、神様は全ての国民に伝えようと命じて、パウロはこの先方に一番槍を持って先頭に立っていく、そういう働きに召されたので、このようにそれぞれが神様に与えた賜物と導きを持って使えないです。使わされなければ述べ伝えることができないということで、使わす働きの方もいます。また土台を据えた後に建物を建てる働きもあります。そして大切なのは、それぞれの働きを尊ぶこと。そしてパウロはこの小アジア、ギリシャを述べ伝えたところで満足しないで、イスパニアというのはスペインですね、イベリア半島まで、当時の地の果てまで行こうと計画していました。しかしずっと西まで行こうとする計画の前に、エルサレム教会への支援金を主教会の代表とともに届けるという働きをして、教会全体の一致を証しし、また福音を伝えるために働き人を送ってくださったエルサレム教会への感謝を表そうとしていました。それはパウロ自身は裏切り者として付け狙われていた、その本拠地に乗り込むことですから、命の危険があった場所ですけれども、パウロは命がけでそちらにエルサレムに向かっていきます。そして人の働きにあるようにそこで捉えられますけれども、それでもローマを見なければいけないというビジョンに立って、希望を失わず囚人としてローマに護送され、その途中で船が遭難するという中でも神様に守られて、ローマに凱旋していきます。その地で幽閉されながら福音を伝え、そしてやがてわずかな時間ですけども解放されたとされています。しかしイスパニアに行けたのか行けなかったのかは分からないんですけど、ネロの迫害によって捕らえられて、そして獄中で命を落とします。このパウロの自信を持って最後まで出し続ける、ビジョンを持って出し続ける証でした。私たちも遥か先のことまで神様に祈ってビジョンをいただいていきましょう。 改良についてもそう祈ってされてくださった多くの巨大姉妹の祈りと、また捧げ物を通してこの回廊が築かれていきました。今私たちは伝道所の発展を願っております。そのために働き人が必要です。また教育館が必要です。そして願うことなら、さらに宣教師を送り出したいという祈りもあります。私たちの生きている間にそれが実現するかそれは分かりません。でもビジョンを持って進んでいけば、それを受け継いでくださる方がいます。パウロはイスパニアに行けたかは分かりませんけども、しかし彼に代わったビジョンを受け継いだ伝道者たちがやがてイスパニアにも福音を伝えていきました。そればかりでなく、多くの地域へ福音が伝わっていきました。私たちも神様の御心を求めて、御言葉が命じている全世界への福音宣教を支持していきたいんです。新年度、私たちは宣教大会を11月にの終わりにの祝日に開かせていただきたいと、私牧師として宣教員とともに祈っているところなんですけども、この計画が祝されますようにお祈りください。また3月22日に柴山先生が来られる予定です。船橋で感染症が広がらない限りできるかと思います。どうかそのお守りのためにお願いください。今困難な時代ですけども、少なくともビジョンを見失わないようにしましょう。祈りは欠かさないようにしましょう。神様が閉ざされたような時代ですけども、祈りとともにと行わせてくださいますので、今日も祈りに心を熱くいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、今日巨大姉妹を集めくださいましてありがとうございます。願ってもなかなか道が開かれないことがあります。しかしパウロは手紙を通して素晴らしい足跡を残し、また伝道を進展させました。私たちも今この感染症が拡大する中で閉ざされた部分もありますけど、祈りは遠くまで届きます。また神様は様々な方法で脱出の道を備えてくださっています。4月にはイースターも近づいております。地にあるロープは決して無駄にならないことを覚えて、私たちは道が開かれるとき、また今できることを忠実になすことができるように導いてください。お出にしてイエス様の名前によってお祈りいたします。Amen.